高田秀のフィールシューナイス。皆さんこんばんは、高田秀です。高田秀のフィールシューナイス、この番組はリスナーの皆さんが明日から笑顔にあふれたフィールシューナイスな1週間を過ごせるように、私高田秀が興味のあることをまったりとお届けしていく番組です。ということで、リスナーの皆さんはこの反響でお気づきかと思いますが、本日も、このワテラスの会場からお送りしています。先週に引き続きですね、ちょっと日本撮りということで本当のことを言うとなんでせっかくなのでね、今日も、12月10日の分もこちらのワテラスの会場で撮ってるんですけども、今日は阪神ジュベナイルフィリーズが開催されたということですね。もう有馬記念まで G1 が、ジュベナイル終わっちゃったでしょ。だから1つだ、アサヒ杯フューチュリティステークスだけですね、からの有馬記念。いやー、もう1年が終わっちゃうということなんですけども、私、このラジオでも言ったかな、あの友人の結婚式に行くって言ってたじゃないですか。それでお着物をね借りて参列してきたんですけども、いや初めてかな、生まれて初めてお着物を着て友人代表のスピーチみたいなやったんですけど、人生で一番緊張しちゃって、もうどんなバラエティに出るよりも、どんなイベントに出るよりも、もう本当にこんなに緊張することあるんだってくらい緊張して上がっちゃって、全然うまくできなくて、なんかちょっと自分自身をすごく高く評価していたっていうところがあってなんか慣れてるでしょみたいな、私自身も、私だって毎日のように人前に立ったり、まあ今日もねこうワテラスで人前のに立ってトークショーをしたり、何ステージもね、そんなの今まで、そんなのって言ったらおかしいですけど、そういうことを今まで何百回ってやってきたはずなのに、結婚式の80人ほどのね前でスピーチすることに対してはもうすっごい声がカタカタカタカタって震えちゃって、手もブルブルブルブルブルブルってずっと震えてて、で私が手紙読む直前にフォアグラのなんかステーキが来たんですよ。フォアグラが上に乗っかってるビーフステーキみたいな、もうこんなの今食べなきゃいつ食べるんだみたいな、自分じゃ食べないようなものがやっぱ結婚式は出てくるわけですよ。私はねそれが喉を通らなかったんです。もう悔しくて、それがでも結婚、あ、そのスピーチが終わるまで撮っておこうと思って、もう下げないでくださいって言って、今からスピーチするのでもう言って、それでいざスピーチしたんですけども、本当に難しかった。全然伝わらなかったし、思いが、で早口なわけ、緊張してるから早口だし、なんかちょっと途中でうるっとが来て、感動的にスピーチなんかしちゃったりしてって思ったんですけど、一滴も涙も出なくて、もう手紙書いてる時はずっと泣いてたんですよ、思いが溢れて。でも緊張しすぎると人って良くないなっていうことをに気がつきましたね。いやだからちょっと、でその新郎の参列の方はすごくなんか弁護士の方々だったんですね。お相手の方がすごいですよね。弁護士の方って話がうまい。いつも多分人前に立って自分の言葉でその法律のことを話してるからなのか分かんないですけど、誰が喋っても上手なんですよ。新郎も弁護士の方だったんですけど、すっごい上手で、反省した。私は人前に立ってるのにこんなに下手くそで震えてるなっていうのが反省点だったんですけど、まあ友達に思いが伝わってたのでそれは良かったかなと思います。ということで、ちょっとこの会場とは全く無関係の話をしたわけですけども皆さんこれから30分間番組を聞きながらゆっくりお過ごしください。
FM924AM1422 ラジオ日本高田秀のフィールシューナイス。
お送りしています。高田秀のフィールシューナイス。ここからはこのコーナー、シュートーク。このコーナーでは様々な分野の方をゲストにお招きして、まったりといろんなことをお話ししていきます。今回のゲストは藤子株式会社の豆事業部、平田恵里さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
豆事業部というのがあるんですね。
そうなんです。
でも藤子さんの黒豆いただきました。すごく
美味しか
ったです。程よい甘さで、甘すぎなく、
本当にもうパッケージにも甘さ控えめって書いてあって、もう、はいはい、そこも売りの一つなので嬉しいです。ありがとうございます。
パクパク、
はい、
日本酒と一緒にペロリと食べちゃいました。
嬉しいです。
美味しかったです。ごちそうさまでした。
ありがとうございます。
そんな平田さんですけども、豆事業部ということで、どんなお仕事をされてるんですか？
そうですね、この豆事業部っていうのがマーケティングの部署になるんですけれども、
はい、
その私が所属しているその豆事業部では、主に豆製品の商品企画だったりプロモーションを担当してます。
豆製品のプロモーション、
そうですね、キャンペーン考えたりとか、はい、あと商品企画の方だったら、新商品どんなの出そうとか、パッケージどういう風にリニューアルしようとか、そんなことを考えながら仕事してます。
なるほど。でも藤子さんって確かにお豆のイメージがものすごく強いんですけども、はい、今私の目の前にとろろとか昆布とか、麻婆豆腐ですか？
そうなんです。あとカレーうどんとか、
あとヨーグルトまで。
そうですね、
いろんなものが出てるんですね。
そうなんです。
こういったもののパッケージを考えられたり。
そうですね、で私はその豆メインでっていうところでやってますね、
うん、そうか、豆事業部、ね、
そうなんです。
豆がメインだとは思うんですけども、藤子さんは一体どんな会社なんでしょうか？いつぐらいから？
そうですね、創業が1960年になるので、もうかれこれ60年くらい、
おお、はい、老舗だ
経ってるんですけれども、最初このとろろ昆布からスタートして。
あ、そうなんです。最初はとろろ昆布だったんですか？
そうなんですよ。
お豆じゃなかった、
昆布から
とろろから始まり
で、そうですね、その後この有名な塩昆布とか、あと豆製品など販売してって、どんどん大きくなっていったような会社なんですけど、さっきもちょっとご紹介いただいたように、ヨーグルトの他にもゼリーとかナタデココとかっていうのも、はい、作っていたり、あとよくこれも意外って言われるんですけど、黒豆のポリフェノールを使ったサプリとか。
あ、サプリもあるんですか？
そうなんです。
もう何でもあるじゃないですか。
何でもやってます。
そうですか。でもその中でも一番お豆が。
そうですね、お豆と昆布が、シェア的には大きい会社だなというところですね、
そうなんですね。でも全然そのとろろが最初っていうのは知らなかったですし、1960年代から続く会社ということですね。はい、でも藤子といえばね、その今おっしゃってたように黒豆だったりそのとろろ有名だと思うんですけども、どういった流れで作られていってるんですか？
そうですね、黒豆に関して言いますと、その作る工場にその入荷するものについても、かなり品質のいいものにこだわって、入荷してるんですけれども、はい、その入荷した後もその乾燥した状態のお豆ですね、これも選別して、はい、いいもの、いい黒豆だけを使って、作っています。
選別。
そうです。
でもこれ一袋にもう何粒入ってるんだって、結構入ってますよ。それを一つずつ選別していくってことですか？
そうですね。
どうやってやるんですか？機械？
そうですね、ちょっと目視だともうさすがに大変なので。
これ一袋めっちゃ入ってる。
機械で、はい、
機械で、はい、そのお豆一つ一つ選別、うん、
そうですね、ちょっとその悪いものは弾いてってっていうところで、はい、その後にそうですね、その味付けの工程に入っていくんですけど、まず水戻しして、カチカチの状態から、はい、大きな状態にその水戻しするんですけど、うん、その後さらに調味料に長い時間つけてゆっくり味を入れてっていう製法で、藤子の黒豆の特徴がふっくら柔らかいっていうのが大きな特徴になるんですけど、うん、 そういった独自の製法でその食感を生み出しております。
なるほど、独自のやはりあるんですねあの口に入れた瞬間のあのふわっと柔らかい感じと、
ありがとうございます、
甘さが絶妙なんですよね。
そうですね、もう本当おっしゃる通りで、あのそこ評価いただけてすごい嬉しいです、ありがとうございます。
今ちょっとうちにねこのお豆たくさんあるんですけどももうね一袋食べ終わるごとに、はあ、また一個なくなってしまったっていう、結構あのいろんなお料理にもそのまんまもちろん食べても美味しいですし、はい、お酒のあてとしても私はねよく食べてるんですけども、結構アレンジできるっていうふうに伺ったんですけど。
そうなんですよ、あの今日作っていただいたんですけれども、
はい、
あの小鉢の一品だけじゃなくて、あのヨーグルトに入れたり、あとこうサイコロ状に切ったクリームチーズと和えたりしたりしても美味しく召し上がれます。
今ちょっとねこのスタジオにご用意していただいたんですよ、もう香りが。これまず黒豆のヨーグルト と、今おっしゃってた黒豆のクリームチーズ、
はい、
そしてこれが黒豆ココア。
そうですね、これがもうあのピュアココアを本当まぶしただけなんですけど、あの生チョコみたいな風味になるっていうので、
そう見た目が生チョコなんですえ、なんかどれもすごく美味しそうだし、デザートとしても食べれるっていう、はい、おかずにもなるしデザートにもなるし当てにもなるって素晴らしくないですか。じゃあちょっとすみません、いただいてもいいでしょうか。どうしよう、じゃあまずこのヨーグルト、
はい、
しかもすごい簡単じゃないですか。
そうなんです、もうほんと混ぜるだけなので、
ヨーグルトにちょっとフルーツ入れて黒豆入れてそのままもいただけちゃう簡単アレンジ。いただきます。あそうだよちょっともういろんな製品がありすぎてパニックにこのヨーグルトも藤子さんの、
はい、
だってこのカスピ海ヨーグルト粘りの力って書いてあるんですけどこちらはなんかこだわりポイントがあるんですか。
そうですね、このカスピ海ヨーグルトの特徴も今まさにパッケージで書かれてるんですけど、もう粘りが最大の特徴になるんですけど、まあ、ちょっとクレモリス菌っていう菌がその作り出す EPS っていうその成分ですねが粘りを生み出していて、あと、
はい、
あごめんなさい
ちょっと難しい専門用語が
ちょっと私も言い慣れてないんですけど
とにかく粘り気があって
そうですね、であの牛乳も北海道産の生乳 100% ですので、
嬉しい、
はい、そのコクですとか、うん、美味しさが味わえるかなと思います。
じゃあちょっとよろしいですか、いただいてもすみません、その黒なんとか菌まあいいですね、いただきます。うーん、うま、おいしい、おいしいなんかまたこの黒豆の表情が変わってきますね、ヨーグルト合わさることによって、ヨーグルトと合わさることによって何でしょう、甘さが引き立つっていうか、このヨーグルトすごいさっぱりしてて粘り気があって美味しいんですけど、さらにそのコクも出るし旨味が全面に、美味しい、
ありがとうございます。
じゃあこの黒豆のクリームチーズもいただきます、
はい、
これも簡単ですね。
そうですね、さっきもおっしゃっていただいてたんですけど、これも特にあのワインのおつまみとかにもぴったりだと思います。
なるほど、確かにこれ赤ワイン、
赤ワイン
に合わせたい。くるみも入ってますよ。
そうです、くるみ、その黒豆とクリームチーズだけでも美味しいんですけど、くるみが入るとまたより一層美味しくなりますね。
じゃあちょっとこのチーズとくるみと黒豆をいっぺんにいただきます、はい、うんうん、美味しいこのお豆のふっくらした食感と、はい、くるみのサクっていうのがたまんないですね。
ありがとうございます。結構意外な組み合わせかなって思われたと思うんですけど、合いますよね。結構
めちゃくちゃ合うし、ちょっと赤ワインありますかない、飲みたかったいや簡単なのにここまで、またそして黒豆が 一緒になるものによって黒豆自体の表情が変わるっていうのが面白い。
ありがとうございます。
最後にじゃあこの黒豆ココア、これをまぶすだけですもんね。
そうなんです。ピュアココアなのでもう黒豆だけの甘みで、うん、
はい。じゃあちょっと1個。うん、おいしい。チョコよりおいしい。
あ、嬉しいです。
ヘルシーおやつ。
そうなんですよ。
これは日本酒ですね。うまっ、おいしい。私これすごい特に好きでした。
ありがとうございます。
なんかちょっと今ダイエット中なので、でもやっぱチョコ食べたい、甘いもの食べたいなって時にこのお豆でこのココアをかけたらもう絶品。美味しいです。他にもねいろいろあるんですよ。黒豆のきなこと、あ、きなこも美味しそうですね、はい、おすすめはありますか？他にも、あ、おかずのアレンジもいけるんですね。
そうですね、今サイトでご紹介してるのがその手羽と煮たりとか。
美味しそうこれ。黒豆と手羽先のさっぱり煮。
あとそのサイトで豆大福のレシピもご紹介してるんですけど、
はい、
豆大福。そうですね、
黒豆大福。
黒豆大福もう結構大福って難しいなってイメージ持たれてる方が多いかなと思うんですけど、うんうん、このご紹介してるレシピは切り餅をこうレンジで温めて、
はい、
はい、この何でしょう、大福を作るっていうレシピでご紹介してるので、はい、ぜひチャレンジしていただきたいなと思います。
え、ちょっと待ってください。切り餅をレンジでチンして、え、でも切り餅ってレンジでチンしても、
はい、
この四角いままじゃないですか？
あ、ちょっと水か牛乳か入れて一緒に温めてこうの伸ばしてっていうんですかね。
はいはいはい、それで自分でちょっと手で
整
えて、
そうです、ね、
はい、黒豆中に入れて。美味しそう、めちゃくちゃ美味しそう。ちょっとうちにまだ黒豆が
たくさん
あるので、はい、ちょっとアレンジスイーツも作ってみようかな。
はい、ぜひお願いします。
はい、ということでちょっとまだまだ私ね、お酒も飲むのも好きですし、ご飯食べるのも好きなので、まだちょっとこの黒豆のねレシピについていろいろと聞きたかったんですけども、そろそろお時間が来てしまいました。はい、たくさん教えていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後にお知らせなどございますか？
はい、ごめんなさい、
もしあれば。
はい、ありがとうございます。今フジッコではですね、毎日の食生活に豆を取り入れて健康的で楽しい生活を送っていただけるようエブリデイビーンズという活動を行っております。このエブリデイビーンズに関してサイトですとかインスタグラムでもレシピなど発信しておりますので、ぜひご覧ください。あと今12月になるかと思うんですけれども、まあ、そろそろ皆さんおせちの準備をされる頃かと思います。おせちタイムズというですね情報サイトも展開しておりますので、こちらもぜひ合わせてご覧いただければと思います。よろしくお願いします。
藤子のおせちタイムズですね。わかりました。私もちょっとこちらも拝見させていただこうと思います。
ありがとうございます。
ということで平田さん、本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ゲストは藤子株式会社平田恵里さんでした。以上、シュートークのコーナーでした。
FM924AM1422 ラジオ日本高田衆のフィールシューナイス。
お送りしてきました高田衆のフィールシューナイス、そろそろお別れのお時間です。ということで今週も、ゲストの方をお迎えしましたけども、そうだそうだ、先週のワテラスの、私出演していたイベントでですね、高田衆北海道うまいものセット購入の方に藤子のお豆を一袋プレゼントしていたんですけども、そちらゲットしたという方いらっしゃいますでしょうか？この豆本当美味しいですよね。食べました？ということです。皆さん感想などあればぜひぜひこちらのラジオにメッセージ送っていただければと思います。お待ちしています。 そしてここで一通メッセージを読みたいと思います。ラジオネーム中健さん、北海道つながりで、北海道つながり先日妹夫婦が北海道旅行をしたんですが、お土産にロイズのチョコレートポテトチップスを買ってきてくれました。妻と食べましたが、しょっぱさと甘さがうまくマッチングしていて美味しかったです。また現地に行って食べたくなりました。シュウさん、ロイズのおすすめはありますか、ということなんですけども、ロイズはね、あるよ。あのクランベリーのバー、わかります？クランベリーの中で、クランベリーバー、チョコレートとなんかナッツみたいなので、クランベリーバーみたいなのあるんですけど、それがすごい美味しいのと、あとはなんかね、薄いクッキー生地に裏が一面チョコレートがコーティングされてるやつ、知ってます？あれの黄色い方の箱、めっちゃ美味しいですね。名称なんて言うんだろう、なんかね、ナッツのやつなんですけど、黄色い箱でチョコレートがねコーティングされてるやつ、ちょっとラングドシャっぽい感じなんですよね。それはね、すっごいロイズでも特に美味しい。あと北海道で言ったらロイズもそうだけど、キバナとかも美味しいですよね、サクサクで。あとこの、あ、チョコレートのポテトチップス、これお酒に合うんだよな、これもよく買いますね。あ、出ました。あ、そうそう、これこれ、バトンクッキーココナッツ味、これめっちゃくちゃ美味しいので、私絶対買って帰るんですよ。これはね、ロイズの中でも特におすすめ。あとはあの、なん、夢、ちょっと私全然あやふやあやふやなのにさ、みんなに伝えようとするから一番はそれですかね、ココナッツのバトンクッキー、おすすめだからぜひ買ってほしい。あとはね、北海道行ったらこれ買ってほしいっていうのは、やっぱね、塩辛、塩辛ね、私最近ちょっとハマりだしてきていて、食べられなかったんですけど、やっぱ酒に合うよな、白いご飯に合うよなと思って、千歳空港で買うね、塩辛ね、どれ買ってもすごい美味しいんですよ。なのでちょっと北海道行った際には、あの冷蔵コーナーのお土産にイカの塩辛があるので、ぜひ買ってみてください。ということで、ここで私からお知らせです。私がプロデュースしているお酒、秋花2023、現在も発売中です。オンラインショップ山田商店で販売中です。そして毎週月曜日夜10時から BSTVS 町中華でやろうぜに出演しています。あとは YouTube チャンネル高田秀のほろ酔い気分、こちらも更新していますので、ぜひぜひご覧ください。最近この予想にね、全乗っかりして当たんなかったって言われるんですけど、全乗っかりはしないでください。本当お願いだから、あの1頭2頭をその乗るとかはいいんですけど、全乗っかりされるとちょっと当たんない可能性の方が高いので、ちょっと避けていただけると嬉しいです。続いて番組からのお知らせです。番組では皆さんからお便りを募集しています。現在募集中なのは、リスナーさんにとってのベストレース、そしてベストホース、競馬にまつわるトリビア、皆さんの秀逸な一品、皆さんの日常や私に聞きたいことなど、宛先は shu@jorf.co.jp です。あなたからのメッセージお待ちしています。そして番組 X もやっています。 shu_radio で検索してみてください。では来週もまったりしましょう。この時間のお相手は高田秀でした。いい夢見てね。